さん、
スキーさん、
松
尾さん、
坂
口くん、こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やっていきましょう。
やっていきましょう。
やってまいりますよね、毎週。
うん、
やって、ね、毎週やってんねんから、やってまいりますわな。それはね、しょうがない、ね。
やるしかないんですよ。
やるしかない。やらんでもいいんやけどな。別にこれは、ね、その、全国民に求められてるわけでもないしな。
いやいや、そこは。
そうやね。求められてると思って、やってるうちが花っていうことありますからね。
そんな気分ですね。はい。
まあ、そんな気持ちでもう十何年間やってますんで。
そう、かれこれ十何年。
なんとか、なんとかいけてんじゃないですか。
そうですよね。
20人ぐらいは来てくれてるんですか。なんかその人らに一回一回録音したの届ければいいだけかなって気もせんでもないです。
配送サービスして。
さあ、配送サービスというかまあね、ネット上に上げとくんで。うん、
な
あ。勝手にダウンロードどうぞみたいな。
まあ今と変わりませんやん、そんな。
そうやね。今はじゃああそこにあげますやんか。
うん、
な、その、ほら、データが、なんか、そういう、なんていうの、アナライティクスみたいなのが分からん方がファンタジーとしていいでしょ。
なるほど、そういう言い方もありますね。
何件見とうなとか何件聞いとうなって結構凹む時ありますよ。まあ、
現実を突きつけられるとね。
そうそうそう。もうこれも1万人か2万人聞いてくれてると思わん方、た方が。
うん、そうですね。
ええと思うんですよ。
気持ちは分かりますね。
そういうこと。うん、なんで、それだけをモチベーションに頑張っていくわけなんですけども。
はあ、
映画行ってきました。
ほう、なんか今ありましたかね。
ありますね、今ね。
うん、
今ございます。はい、私がに、うん、もう唯一憧れている男、うん、木村拓哉。
ああ、総帥の将来の夢でしたよね。
将来の夢。いつかは俺将来は木村拓哉になりたいなと思ってるんで。
ね、言うてましたよね。
いつかはなれることが、日が来ると思うんですよ。
夢見るのは大事だと思いますわ。はい。
そうそうそう。その木村拓哉さんと、倍賞光子さんが、
あ、
千恵子さんか、お姉さんの方ね。光子さんは、はい、猪木の元嫁っていう人やからね。それと、監督が山田裕二さん。
ほう。
の、ほうって、山田裕二さんがやったって、もう、トラさんですよ。トラさん、
うん、
幸せの黄色いハンカチとか。
学校とか。
学校もやったね。学校さんぐらいまで行きましたね。うん、見てないですけど、ね。
うん、見ませんけど。
あと何やったかな。あとなんか他にもなんか、まあまあええ話あるね。
なんやかんやあるでしょ
う。キネマの神様とかもそうやで。
うん、あ、そうでした、うん。あ、キネマの天地もそうや。
キネマの天地やろ。俺、東京この前行った時に、トラさん記念館の横に山田洋次記念館もあるから一緒に見てきたから。
へ
ぇー。すっかり山田洋次さんのファンになってるから。
へ
ぇー。うん、大好きなんで。
はい。
見てきましたよ、東京タクシー。
なんかその横文字の洒落た言葉ですよ、山田洋次やのに。
これもともとパリタクシーっていう作品があるみたいですね。
ほう。
パリのフランス映画みたいな。
フランス映画の、はい。
フランス映画のパリタクシーっていうやつがあって、まあこれほとんど誰も見てないんですけど。
うん、うん、知らんかった、全く。
それがベースになってるみたいなんですわ。あ、話の展開とかそういうのは、そのパリタクシーをベースに持ってきてる映画らしくて。
うん、なんか途中でデモがあったり、暴動があったり、テロリストが現れてとか、そういう映画じゃないですね。
ないですね、残念ながら。
うんうん、
でも、まあやっぱりそれはね、やっぱり俺の憧れのキムタクが出てますから、
はい、
これはちょっと、まあ、山田洋次さんやしね、
うん、
うん、見に行かなあかんと、
うんうん、
いうことで行ってきたんですよ。
はいはい。
うん、で、そのなんか映画表みたいなやつも結構携帯に流れてくるんですけど、
うんうんうん、
まあまあボロクソ書いてる人が多いんですよ。
ボロクソなんですか。
ボロクソ書いとる。ボロカス書いとったわ。
もう果てしなきスカーレットか東京タクシーかみたいな。
果てし、あ、なんたらスカーレットあんまり良くないらしいね。
なんかやら言われてますね。なんかの表で、そんなに悪いとは思わんけど、よくも思わんかったっていう評価
だから、それでちょっと見に行こう思ったけど、二の足踏んだもんね。もうやめてるもんね。
踏んじゃいますよね、そういう時ね。
なんか、やたら面白くないっていうご意見が。あるって言
う
て。
見ますね。
だから、ちょっと、うってこう止まってる状態
で。ええー、わかります。
やめた方がええんかな、これ。見たら見たで、前の竜となんたらのなんたかも。はいは
い、ありましたね。
まあ、そんなにっていう映画やった
ら。あ、そうなんですか。
ああそんな大感動の映画でもなかったんで。
うん、まあ、絵は綺麗んじゃないですか。
まあ、絵はすごい綺麗。やと思うよ。ね、うん。すっごい、今の技術ですっごい綺麗なことになってると思いますけども。はい、まあ、いいですわ。それはいいですわ。なんたらのスカーレットは。はい、
うん、
ああ。機会があればっていう形にしますけども。
は
東京タクシーですよ。
うん。どうなんですか、実際。
うん。普通の映画ですわ。あの、ほら。
はい。
なんたら、なんて言ったらいいかな。トラさん見たことあります、
は
い、
あります、あります。
あれ普通の映画でしょ、
まあそうですね。大スペクタクがあるわけでなし、カージェスが。
トラさん爆発もしないし。
そう。
トラさん銃器持ってテロリストとして立ち上がるわけでもないし。
俺がやるしかねえな、みたいなことはやりませんからね。
トロさんっていう一人の不良の男が、
そうですね。
風天屋なもんで、いつも日本全国をフラフラフラフラしてて。
そうですね。
で、たまに葛飾柴又に帰ってきて。
帰ってきては。
おいちゃんって言って。
そうですね。
何を言ってるんだいっていうことのドラマを描いてるだけの作品じゃないですか。
そうですね。まあ、それでまあ見せちゃうんだから面白いんですけどね。
そうやね。
うん、
そこ、
うん。
そこが山田洋次の天才たるところなんですよ。
うんうん、
普通のドラマを、
うん、
また見たいなって仕立て上げるところなんですよ。
ね。また、あの、厚見清のトラソンを見たいなと思っちゃうわけですよ。
おいちゃんみたいなやつだ。
そうそうそ う, そう見た。見てるときやっぱおもろいよな、ありますもんね。
あれでも実際に、
うん、
ちょっとププって笑うとことかもあるんですよ。
ありますよ、ありますよ。
お好きなんですよ、俺、トラさん。
うんうんう
ん、ああ、なんか、ね、やっぱさすがは厚見清と、
うんうん、
言ってしまうぐらいの。
そうですね。
やっぱ素晴らしい良い作品なんですよ。
そう、癖になっちゃうところはあります、確かに。
でも、どんな話やったんって言ったら、風天に出てる寅さんが、葛飾柴又に帰ってきて、
うん、
ほんで、家族と揉めて、
うん、
どっか出かけるんやけど、そこで綺麗なお姉さんと出会って、うん、
はい、
最後振られる話っていうぐらいじゃないですか。
そうですね。
寅さんまたどっか行きます、いう話じゃないですか。
もうタブロセブンと一緒ですわ、その辺はね。
もう全くそれですわ。
うん。
ああ、それ全くそれに、キムタクというこのミスマッチ感を加えた、
そうですよ。
スーパーいい男、
うん。
を、でも、花のある男を加えた普通の映画、花の加え、ある男を入れて、普通の映画に仕立てるにはどうしたらいいのかっていう映画ですわ。
ほう。
はい。どうしてもキムタク感が出てまいりますやん。
そりゃそうでしょうね。超待てよ。
もう、こんだけ山田洋次であってもやっぱキムタク感は消せないっす。
うん。
全く無にはできないっすよ。
できんでしょう、できんでしょう。
幸せの黄色いハンカチで、
うん。
やっぱり高倉健が高倉健であったように。
はい。
これも、あれですわ、キムタクですわ。
うん。
キムタクが、タクシーの運転手なんてすっごい地味な仕事してるけど。
うん、そんな世界線あるんですね。はい。
キムタクなんですよ。
ええ。
キムタクがタクシーの運転手をしてるという話ですわ。
タクシーひょいって乗ったらな、めっちゃイカスおっちゃんが乗っとるということですわな。
まあまあ、そこを、山田洋次ワールドでは、こう、普通の人として、どう描くかと、
うんうん。なるほど。
普通のタクのうんちゃん化させるには、
うん。
どうやって作ったらいいのかと。
はい。
いうタッチの映画でしたけども。
そこがメイン。
あ、やっぱそこをどうこのキムタクの悪っていうやつをなくすんかなと思って。
うん。
だってみんな普通に見えますやん。
まあそれはね。
山田洋次の映画なんて。
はい。そこら歩いてる。
団子屋のおっさんは団子屋のおっさんやし。
うん。
ね、タコ社長はタコ社長やし。
そうです。
タコ社長以外の何でもないっすやん。
ね。あと、留置衆とね。
そうそうそうそう。お寺のおじさんね。
そう。お坊さん。
じいさん、住職とかもいますけど、
うん。
みんなを普通に描くっていうのが、山田洋次のええとこやと思うんですよ、
う
ん。
そうですね。
そこに現れたスーパーええ男をどう普通感たっぷりに描くのかと。
うんうん。
見てましたけども。
はい、どうでしたか。
まあまあ、キムタクはキムタクですわな。
どうしても脱色できないと。
脱色できない、悪い意味で脱色できないんじゃなくて、
はい。
まあ、キムタクはあくまで普通の演技をしようとしてます。普通のタクのうんちゃんをやろうとしてます。でもどうしてもキムタク感が出てしまうんで。
キムタクですからね。
そこは、だいぶこう、まあ見ながら排除しつつ、排除しつつなのか、それをこうキムタクという人を果たして入れてみた方がいいのか。で、ずっとこう、2時間ぐらい。
はい。
あの、倍賞千恵子が、はい、なんていうかな、施設に行くおばあさんなんですよ。
たまたま乗り合わせたお客さんなんですね。
たまたま1日チャーターが入って、
はいはいはい。
1日チャーター入れて、こう、あの、予約があるんやけど、一人送ってもらえんかなと。
うん。
葉山の方まで送ってもらえんかな、みたいな話なんですよ。
うん、うん。
で、キムタクはまあまあ、いろいろ、まあ、キムタクもいろいろ大変ですわ。
そうでしょうね。
家庭の事情とかもいろいろあるんですよ。
ちなみに、結婚はして家族はおるんですか？
結婚します。結婚は優香ですね。結婚してる。奥さん優香。
はあ、何の本ですかね、
うん。奥さんはまあまあ普通の感じで描けてたけどね。
うんうんうん、
キムタクもまあまあメイク的にはちょっと普通のおっさんっぽくだいぶ見せてたね。
う
ん、
はいはいはい。
ああ。で、家庭も持ってるけど個人タクシーやっても大変、金もいるし大変みたいな。
うん。決して楽な暮らし向きではないと。
そういうことです。ほんで、もうタクシーの運転手毎日やってる、そのキムタクに対して、ある日、ばあさん一人送ってくれと。
うん。
ね、柴又の帝釈天にいてるから。
はいはいはい。
明日、ちょっと送ったってくれへんか、一日チャーターでと。
うん。
言って、倍賞千恵子を乗せてですね。
はい。
で、ブーって走り出すよ。ほな、早いままで行きましょうか、言って、ブーっつって。
うん。
走り出すわけなんですけども。
はい。
まあまあ、そんな、二人とも不愛想なんですよ、結構。
ああ、なるほど。口数がね。
キムタクはもともとタクの運転手がそんな愛想もよ、愛想のええタクのうんちゃんもおるけど。
まあね、確かに。
まあまあ、そんなに愛想のいい感じではないんですよ。まあ、言われてるから運転手ほんなら行きましょうかって感じの人なんですよ。
東京やしね。
東京やし。うん、で、倍賞千恵子もなんか乗ってきた謎のおばあさんみたいな感じなんですよ。
はいはいはい、はい。
あんまり喋れへんし、不愛想やし。
うん。う
んで二人でぼーっとこうタクシー乗ってて、
うん、
なんだかんだっていうなんだかんだも何も言わんままブーッと走ってたんですけど、
はい、
倍賞千恵子がちょっとあの寄り道してもらっていいって言い出すんですよ、
うんうんう
ん、だから東京のいろんなとこ、
は
い、いろんなとことは言うんですけどどっかちょっと思い出の場所があるから、
はい、
まだ向こう行くまでには時間あるから、
うんうん、
ちょっと寄ってもらっていいですかみたいな感じで、
ほうほうほう
まあ、思い出の地ってここら辺で生まれてねこの橋のところでなんか家族と別れてねみたいな話をポツポツしだすんです
よ。なるほど。
ああそれがまあ発端になって、
はい
結局あそこ行きたいここへ行きたいみたいな話をだんだんだんどんどんどんどんしてきましてねこのお母さんが。
はいはいはいはい、はい、
まあまあキムタクもまあチャーターされてるもんやからまあ言うことを聞くと。うんうんああはいほんじゃあ次こちらそこですか行きましょうかみたいな、
はい、
話をしながらこうブーって二人で走っててその倍賞千恵子が昔やった記憶なんかをこうポツポツ話し出すわけですわ
うん、
うん、でこうどんどんどんどん突っ込んでいった話になっていくわけですよ、
ええええ、
まあ要はそのキャラクターたちがどういう生活を今まで人生を送ってきたかみたいなところまでだんだんこう話は突っ込んでいくわけなんですね。
なるほど。はい。
ああ。で、果たしてこれの旅の目的は何なのかと。
うんうんうん。
いう、たった一日の二人の、まあ、なんていうかな、タクシーでの旅が一体どうなりますかっていう。
はいはいはいはい。
感じのお話です。幸せの黄色いハンカチみたいなお話。
まあ、そのシンプルというか、そんななんですかね。あくまで日常の中にしかない話っていうことですよね。
せやね。だから、その、辛口批評とか言うと、キムタクを使う意味なんてないんじゃないかみたいな話もしだす。
うん。
キムタクがキムタクであって、
うん。
なんでここにキムタクを出してきた何の感動もないみたいなことを言い出す、あの、バカな映画批評もおるけど。
なんね、そういう身も蓋もないこと言う人おるんですな。
そこの妙なミスマッチ感ですよ。
うんうんうん。
それでどう普通の話を繰り広げるのかっ っていう、うん、そうね、小林ドラマなんですよ。
小林年次がするのと木村拓哉がするのではそれは
違って、はいはいはい、いろんなゲスト出てきますよ。
お、出るんよ。
小林年次さんの名前も出てきましたけども、
お
いろんなゲスト、やっぱりおこんな人出てきてんねやみたいなも
ん、なんかちょっと、そういう出し方があるんですね。
そういう、まあまあまあ、あの話題の部分ですよね、
うんうん、
話題の部分で、まあ、あのやろし、お話としては実に普通の、
うん、
あの、うん、やけど最後の方ではちょっと泣いちゃってるっていう、
はいはいはいはい、
もう山本洋次、いや山田洋次ワールド全開のお話なんすわ、
うんうんうんうん、ちょっとクスッとさせるとこもありの、
ああもうそれクスッとクスッともちろんさせます。
なるほどね、さすがですね。
もちろんクスッとさせるし、このノスタルジー、東京という街のノスタルジー感、
なるほどね、
東京ってまあ古い街じゃないですか、
うん、
その世界観っていうのももちろん出すんですよ。
なるほどね。
あ、だから今のその東京っていう、都会になってしまった東京っていうのと昔の東京っていうののこう、
うん
うん、比喩も出したりとかしてね、
うんうん、
そういうところでこうお客さんに2時間ぐらい見せる普通のお話です、う
ん、東京という街ももう一つの主役であるみたいなパターンですかね。
うんうん、そう、名所名所みたいなのも若干回っていくから、
うん
うん、昔はこんなんでねみたいな話ももちろん出てくるし、
うん、
そこのなんていうかな、そのなんか、あ、山田洋次じゃないと作れんような世界やね
っていう、なるほどね、描きたかったもんやと、うん、
そうそうそうそう、もうほんまにほんまにもうびっくりするほど感動ないですよ。
それが結論か。
あのね、難しいよねここね、
うんうん、こうで劇場出るときにこうなんかが、なんですかね、大きい感情に揺すばられるとかそういうことやないんやっていうことですね。スッとスッと出ていくっていう風な、
なんかこう小さな映画やったねっていう、なんていうんですかね、なんかその辛口映画批評ではもう話の途中ぐらいから、
はい、
最後わかると、
うんうんうん、
もうクライマックスがわかると、
うんうん、
こんなもんはみんなわかってるでしょうかっていう話ですよ、
うんうん、
ほんなもん誰が見てもこの映画そうなるやろなって思うやろっていう映画なんですよ、
うんうん
うんうん、どう考えてもこれなるわねっていう話を繰り広げていくから、うん、
まあ、そこはあれですよね。その先ほどのプロジェクトヘイル・ミアリーと違う映画なんだよっていうところですよね。ストーリーで見せるもんじゃないんやっていう。
そこを言っちゃ野暮じゃないんですかっていう。
うん。全くそうですね。
人間なんてみんないい人で、
うん。
不愛想な人とかもいい人で、
うん。
その人たちが繰り広げるドラマ、
うん。
そこにじんわり来ようよっていう映画なんですよ。
う
ん
う
ん、
それね、それが、うん、それが毎日っていうやつでしょっていうことですからね。
それをお前途中でオチ分かったら何やねんっていう話なんですわ。うん、
ストーリーだけが映画の魅力じゃないですからね。
そういうこと。オチはこうなるんやろなと思ってみんな見てるんですよ、そこ。
うんうん、
そこを突っ込んだったらあかんでしょう、と。
うん、それはもうちょっと見方がそもそも違うよなって思いますね。
うん。まあまあ、でもね、一応なんていうかな、1位みたいなの取ってるんで。
あ、取ってるんや。
あ、取ってる取ってる。あの、週刊興行収益、1位ぐらいは取ってますよ。
うん、
全然みんな見に行ってるやんと思って。
なんやかんや言って、やっぱ、
みんな。山田洋次ワールド全開やんと思って、うん、いいねって思って見たんですけど、
うん、
とってもいい映画です。
どっちや。
いや、映画ですよ。ほんまに。
いいですか？
なんか人間の人情みたいな。
うん。
そう、結局そういうとこなんですよね。
うん、まあね、山田洋次ですからね。
みんなええやつっていう、いうのはちゃんとこっちは見て取れるんで。
日常のそこそこにそんな光景あるんだよっていうね。
そうそうそう、俺たちもそういう気持ち持っていきないとダメだよねっていう。
ははぁ。
なんでもかんでもこう、うん、うがった目で見た、逆で見たら、
うん。
ダメなんですと。
うん。
素直に行こうぜっていう、
うん、
ことを分からせてくれる映画ですね。
ほほ
ー。もう実に、うん、 僕は良かった、ええなと思いました。
うんうんうん、穏やかなね日だまりのような映画だなみたいなね。
もう日常なんです、ほんまに日常、
うんうん、
日常なんですけど、日常に起こるちっちゃな事件みたいなのをこういうふうにまとめるんやねと思って見てきましたんで、
うんうんうん、なるほどね。
ああぜひ東京タクシー
ね、心が乾いた人にはいいんじゃないかと。
心が乾いたすさんだやつは逆にあかんのちゃうかなって気するけどな。
そんなやつおるかやいうことになっちゃう。
スポンジのようにこうはーって吸収できる人間、
うん、
素直に見れる人間、うん、
なるほど、
そういう人たちですよ、この映画。
なるほどね。サバオラジオを聞いてる皆さんにちょうどいいですね。
はい。拗ねてない。拗ねてないやつ。
そういうことですよね。
拗ねてるやつが見に行っても拗ねて終わりやと思うんで。
そうですね。もう一生拗ねとけいうことですからね。
そういうことです。そういうことですんで、もうちょっとね、こう、ばーっと、うちろ聞いてる人らは、まあ、多分それ柔軟性持ってあると思います
ね。そうですね。そういうね、優しさっていうのを分かってある人ですからね。
そういうこと。そういうことですよ。いうことなんで、ぜひこの東京タクシーおすすめしますんで。
なるほど、
はい、見に行っていただいたらいいかなと思っております。
わ、
はい、
かりました。ぜひ皆さん行ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえヨマくん、これわかる？
はいはい、うん、
ついに君にもこれを使う時が来たようだね。うんしょうんしょ。
それは
老眼鏡。
乾杯行こうぜ。ガンプラジオ。
いいから黙ってガンプラジオを聞け。
はい、というわけでね。今週も。まあ、後半始まってばっかりなんですけど、まあ、終わっていこうかと思ってるんですけども、はい、そうですね、イベントやね、イベントは、はい、何やったっけ、12月27日
がまず、はい、
大阪面白マップ、
はい、
はい、やります、はい、これまた今年最後のやつを、ちょっと、トーマスさんと3人でやりますんで、はいはい、どうぞ皆さん来てください、もう仕事も終わってるんで楽でしょ。
そうですよね、土曜日ですからね、
うん、ふわっと白芸でも来ていただいて、
ええ、
はい、見に来ていただけるとなと思ったりもしております。
はい、
はい、まだ1ヶ月ぐらいありますんで、よろしく熟考して、
ね、そうですね、
いただいてね、
即断即決でも結構です。はい、
そういうことでございます。当日来ても全然大丈夫と思いますね、
うん、
はい、お願いします。
はい、
あとは12月の28日、
はい、日曜日翌日、
はい、サバラジオエレジーブルースっていうことで、
はい、
なんかこのエレジーとブルース一緒になってモテるやんってパディ君に言われたんで、
ああパディさんらしい、
じゃがましいわって言うと、そういうこと言うてるんじゃないって言ってもうきっときましたけど、違うって言って終わりましたけども、
そういう人、
サバラジオエレジーブルースということで。はい、おっさん5人ぐらいが集まりまして、
そうなんです。
サバラジオ今年の、何年ぶりかに1回の公開収録、
はい、そうですね。
はい、イベントをやりたいと思いますんで、ぜひ皆さんナンバーベニズルお集まりください。
お越しください。
はい、17時から20時まで3時間やらせていただきますんで、はい、はい、楽しくやれると思いますんで、
はい、
予約とかね、
うん、
予約も一応取ってます。
ああ、取った方がいいかも。
ああ、もう全然当日来てもうたらええと思うんですけど、
う
ん。
そういうこと言わない。
一応、抑えときたいなっていう、ほら、なんかそういう主義の人もおるやん。
うん、そうですね。
絶対入れるようにしておきたいなっていう人もおると思うんで。
この昨今何があるかわかりませんからね。
そういうこと、そういうこと。そういう人のために予約サイトっていうのもちゃんと出してますんで。
は
い、
ああ、これはチェックですわ。
はい。それと、あれね、配信もありますんで。配信の人は、その配信でも聞いて、ラジオでも聞くっていうことをやってくださいね。
お願いいたします。
じゃあ、あと、同じもん流しますんでね。全然問題ないんで、全然問題ないと思いますんで、うん、俺は。
はい。
はい。やりますんで。
二度楽しいということで、はい。
二度楽しめる。しばらく2週間ぐらいずっとそれ聞いてられる。
ね、年末年始、これで越せますわ。はい。
いいね、もう家族が何を言おうがずっとそれだけ聞いといたら。
うん。
面白くないこともありますけども。
超えれます。
無視ですよ、無視。もう家族の言うてることなんで、
無視。
っていうことなんで、 それでぜひうちと年末年始はお過ごしいただきたいと。
そういうことです。
いうことでございますんで、イベントやらせていただきますんで、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、皆さんどうぞ来てください。
はいと。
はい、いうことでございますが、はい、そんな感じで、まあイベントはその後に2人、もう2つもうないと思います。しばらくは。
はい。
いうことなんで、ぜひそこにみんな終点合わせて来てくださいね。
お待ちしてますんで、
はい、
本当に。
はい、いうことでございますんで、お願いします。
はい。
はい、というわけで、じゃあ、ゆまちゃんのご紹介、聞きつつ、終わっていこうじゃないですか。
はい。はい、ですね、まずは、私からも一つ告知をさせていただきたく。
何やの？なんかあんの？
あるんですわ。
言ってよ、言ってよ、言ってよ。
言っちゃう、言っちゃう、言っちゃうよ。
12
月の7日12月の7日日曜日
7日、
はい、
7日お日曜日
はい
ほうほうほう何する
のガンプラジオオフ会を行います。
おお、プラモデル作ってんのやめてお前らみんな来いよと。
そういうことです。
集まれよお前らっていうことやな。
作ってる持ってきてくれと。
はいはいはいはいはい
はい、はい、
うん、またいつもの通り、
いつもの通り、はい、神戸市新長田、にあります双葉学舎というところで行います。
はい。うん。そこで、
はい。最寄り駅は、そうですね、地下鉄新長田駅、あるいは JR 新長田駅となります。歩いて10分くらいですかね。はい。
はいはいはい。こんなん作りまして、言うて持ってきてな。
ぜひとも。
オラザク選手権の1位の人とか来るかもしれませんよ。
それはないですね。
今回、ないですか、その人。
ないですね。はい。
来ないですか。
多分、残念。どこに住んではるんか知りませんけどね。神戸市中田区に住んではったら来はるかもしれませんけど。
いやいや、来るかもしれません。その人、中田かもしれませんよ。
可能性としてはないとは言えませんね。
中身見てないからね、俺、もう、パウチされてたから。
うん。
オラザスク選手権発表って書いてある。表紙だけ見てるだけやから。
ね、ファーストガンダムのかっこいい写真がボーン載ってますから、
ね。下から眺めた大柄国をタッチのね。
そうですね。まさに抜き出たような
、ね。あの人いてるかもしれません、長田に。
まあ、呼んでる人は違うわーいって言ってますけどね。はい。
そうでしょうね。ねはい。
そこで。
そう、やるんですか、また。
はい、やります。会議室 2-4 というところで行います。2階の4号室ということですな。はい、
はい。12月。7日ってことはもう来週？
もう、はい。12月入っての、第1日曜日ってことです
よね。ああ、もう、ほんならもうすぐや。
直後。これ上がった直後でございます。
は
い、
もう、決まってみんな、プラも作らんと。
そういうことです。はい。
早く作って、早く作って持ってって。
はい。
なあ。持ってった方がええよ。
で、まあ、とは言いますけども、手ぶれで来ていただいても全然問題ございませんので、そこは。
ございませんか。
はい。あるっていう余裕があることはお持ちいただきたいですけど、何ですか、めんどくさいわ、そんなもんないわっていう方は別に、体一つで来ていても全然問題ございませんので、はい。
入場料も特にないですか。
もちの論でございます。もう、ロハで。
ああ、もちの論出ましたから。
はい、ロハでございます。
もちの論が出るともうタダですから。
そういうことです。
ああ、よかったね。みんな、ぜひ。ぜひ集まれっていうことやね。
そうです。もうね、リスナーの顔、パーソナリティの顔を見ていただきたいという、そういうね、
はい、
趣旨でございますので、はい。はい、
プラモ好き集まれっていうことですね。
はい。で、
なんか、
はい。
なん
あとはですね、イランプラモデル、ちょっと俺これ作らんなとか、ちょっと10個くらい買っちゃってから1個くらい持っててもいいなっていうのがあったらですね、持ってきていただいて、当日交換会をしようじゃないかということになると
思います。ああ、なるほど。交換会やね、あくまで。
はい。そうです。
無償でパクっていくわけじゃないんやね。
まあ、もし、なんですか、一人あたり、なんかね、一人十個ぐらい持ってきたら、そういう時はね、交換しきれんと思いますんで、その時はね、持って行っていただけるっていうこともあるんじゃないかと思いますけど。
十個ぐらい持って帰る場合もあるけども。
ねえ。
ね、ヨマちゃんが全部袋にガー入れてる場合があるけども。
お前ら残りこっちって言ってね、そういうこと
は
まあ、
それはそれでな。それはそれで、まあまあまあ、いいじゃないですか、
うん。よくはないんだけどね。
仲良くやりましょう。はい、ね。
まあ実際ね、たくさん持ってきてくださって、一人この交換会が成立しなくてですね、みんなもうこれ持ってって、うん、これ持ってってっていうことで、手ぶれできた方も持って帰ったなんていう実績もございますんで。
おー、それはぜひね。それは帰りに荷物になるのも嫌やからね。
ね、もうね、うん、そういうこともあり得ますので、今回からどうなるかわかりませんけどもね。
楽しいおっさんたちのひととき、
そうです。そういう太っ腹な方もいらっしゃいますんで。
はい。はい、もうぜひみんな来てくださいと、神戸まで。
はい。片田舎まで。ね、片田舎じゃね。
長田まで、はい、長田までぜひ来てくださいと。
お越しください。
鉄人28号も見れるんでね。
そうです、そうです、それです。
それも見て、ちょろちらっと見て帰ってくださいと。
ね。
言うこっちゃうな。
ね。なんならその前でみんなで記念撮影してもええぐらい。
はい。あよろしい、よろしい。もうこれは最高。最高。ね、うん。ぜひやってください。
お越しください。
はい。12月7日ね。
7日、はい。日曜日でございます。
何時から何時までですか？
10時から4時まで。
10時から4時までやりますんで。
はい。
10時から11時で帰ってもいいわけですね。
あの、途中退出、途中参加、全然問題ございません
ので。ああ、全然問題ございませんので、ね。はい。はい。その間に来てくださいと。
そういうことですね。
はい。いうことでございますので、ぜひ。はい。はい、いらっしゃってみてくださいな、はい、ということでございますね。
は
い、
その、
はい。
時間前後に来られた方は、スタッフとして強制的に、うん、机を動かしたりしていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
手伝わせるんや。
手伝わせますので、よろしくお願いします、
ね。あ、そうですか。
はい。
はあ、まあまあ、それも喜びの一つとしてやっていただいてね。
はい。いい具合に抜けていただいても全然も、はい、問題ございませんので、はい。
一体感ということまで騙していただいてね。
そういうことですね。参加してるっていうね、実感を味わっていただけるということですね。
はい。やってみてくださいな、ということでございますな。
はい。
はい。はい。わかりました。じゃあ、行きます。俺は行きませんけど。はい、はい、はい。まあまあまあまあまあ、やはり予定の合う方はいらっしゃってください、
ね。いらっしゃいましたらね。
はい。ということでございますんで、はい。はい。どうぞよろしくお願いします。
お待ちしてます。ね。はい。
はい。はい。で
短く。はい。
と。
私、ホットウィールの
ミニカ
ーを時々買ってまして。
はいはいはい。
ホットウィールご存知でしょうか？
え、何の？ホットウィール？
はい。
あの、アメ車の、なんか、ナスカーみたいなやつやろ？
まあ、アメリカのマテルが出してるミニカーのシリーズなんですけど、ね。
はい。ファイヤーパターンとか入ったりとかしてるようなやつじゃない
ですか。そうです。まあ、確かにそういうアメリカの車の、行々しいのから、結構最近ね、日本車もバンバン出してるんですよね。
はぁ、あ、はぁは
ぁはぁ。何を考えたのか、元コンポまで出てますから。
おぉ、すごい。いいね。はい、
元コンポ、うん、赤いのが出てます。そろそろ違う色が出るみたいですけど。
へぇー。あ、元コンポ違う色出るの？
黄色が出るんじゃないですかね、今度は。
50cc で？
ホットウィールでね。
あ、ホットウィールでかいな。
ホットウィールってさっきから言ってます
よ。本物出るかと思うやないか。
なきゃないじゃないですか。
ほな、もう黄色の出してや。ほんなもう見えよ、別に。ほんな出して
くれ
ない。
まあでも、なんか電動でなんか出るの出えへんのっていう噂はありますよね。元コンポ、実際の。
今ね、次のあれが NBOX が準備してるんでね。
ああ、ありえますね。今度またオプションでね。
うん。あれの、うん。あれの後ろにひょっとしたら、シティみたいなやつやって言ってたからね。
あ、いいですね。
ブルドックみたいなやつやなって言ってたから、あれのひょっとしたら後部に積む恐れはありますよね。
いいですね。
はいはいはい。おそういうことか。
ね、まあそういう実写はあるとしても、ホットウィルですが、
うん。
映画ネタのね、ミニカーも出したりとか、結構そういうキャラクターネタの、何やろ、アイテムを出すことも多いんですね。
うん、はい。
で、うん、今回ちょっと私買ったのがですね、サイバーパンク2077っていう、確かこれゲームだったと思うんですけど、
はあ、
オンラインでなんかするようなゲームだろうと思うんです。全然触ったことないし、もちろん話も知らないんですけど。
うんうんうんうん。
それにまあ、車が出てくると。
はい。
空飛ぶようなやつじゃなくて、普通に四つのタイヤで走る車ね。
うんうんうんうん。
で、何年か前に第一弾で、ポルシェ911ターボが出たんですよ。
はい。
いわゆるポルシェ930ターボやつですね、我々の世代的には。
うん、
その形、その車がその劇中に出て、その劇中に出た、車を、のカラーリングをした、ミニカーが出たんですね。
うん、はいはい。
まあ、シルバーに、後ろ3分の1がちょっとカラーリング入ってるっていう風な、デザインでして、うん、で、各部のその、なんていうんですかね、マーキングというか、何や、字書いてるようなところがですね、結構細々と入っていると。
ほう。いいや、結構凝ってるんや。
凝ってるんですよ。
細かいんやね。はいはいはい。
はい、まあ、造形自体はね、ホットビールなんで、そないを目向くようなことはないんですけど、まあ、かといって、うんうん、トミカと比べて遜色するかっていうと、そうでもないレベルなんで、
おお、まあまあできて
る、ね、感じなんですよ、ええ。
うんうん。
で、最近になって買ったっていうのが、まあ、今回のまあネタなんですけど、
はあ、
今回はその、架空の車なんですね。
うん。
で、名前としては、コアドラターボ R、VTEC って書いてて、ホンダの車かよって思っちゃうんですけど。
コアドラターボ、
はい。これは架空の車なんですね。ゲーム中の。
はい、はい。パッと見が。中のゲームに出てくるのね。
そのサイバーパンク2077。
あ、サイバーパンクに出てくるのかいな。
はい。というゲームに出てくるらしいんですが。
ははは。へえ。
で、パッと見がなんか強そうなデトマソパンテーラっていう感じなんですね。
あ、デトマソパンテーラかっこいいじゃないですか。
はい、かっこいいですよね。フロントマスク周りが、まあそんな雰囲気が近くって、うん、後ろの方がもっとなんか、リアのトレッドの方が広くってゴボッとしてるっていうです。
うん。
インテークのスリットみたいなのがシューッと開いてて、まあ、かっちょいいっていう感じのデザインなんですが。
ああ、はいはいはい。
まあこれもその、各部に細かい、マーキングっつうんですかね。マークが入ってたりという。なかなか凝った、塗装をしてくれてるわけです。で、たまにそういう、なんですね、かっこいい車が出てきますんで、はい、ホットウィール、イメージ的にね、確かに、大味みたいなね、大雑把みたいなイメージがありがちなんですけど、特にベーシックラインっていう、まあ、300円とか400円で、4、500円で買えるラインのやつが一番安いんですけど、これってフロント周りは、なんですかね、マーキングとか塗装が入ってても、リア側は全くマーキングがないみたいな、パターンもあったりもするんですけど、たまにこういう、プレミアラインっていうんですかね、そういう700、800円ぐらいの、800円、900円のやつがあって、それは結構ね、全体にマーキングがしっかりしてあって、
はいはいはい。
で、凝ったペイントもしてるっていうのがあるんで、結構好きなんですね、うん、ホットウィールって。
なるほどね。
で、たまに、例えば、今手元にありちゃったスカイライン、GTR、あ、33ってやつですね。33スカイライン。
ああ、33ね。
はい。フロント周り、全く塗装はないんですよ。
うん、うん。
よくあるのはヘッドライト周り塗り分けてやったりとかね、インテーク黒くしてるとかいうのがあるんですけど、それは全くなくて、ただ、リアの、テールランプはちゃんと赤く塗って、GTR っていう、エンブレムもちゃんと入ってるんですね。
はいはいはい。
で、サイドに、なぜかこれは、ゴジラの、イラストがドーンと載ってるみたいなのがあるんですよ。
へぇ
ー。なんかそういう、まあ、スカイラインだから、GTR だから、まあ、ゴジラいうとこもあるんでしょうけど、そういう、日本車ね、まあ、スポコンいう切り口もあるんでしょうけど、結構出てるんで。面白いのがたまに出るんですね。そういうマーキングでこう、へえっていうのが出るっていうのがあって、これはなかなかトミカではないパターンなんで。
うんうん、なるほどね。
ええ
ー。うん。あ、それはだんだん限定な。
いや、で、結局ね、そこなんですよ。限定ってのはあんまりないんですけど、ホットウィールってね、どういうわけかね、今のガンプラみたいに一部のモデルがね、ブワーッと買っていかれちゃうんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ
は
あ。で、翌日にはメルカリに並ぶ、ヤフオコに並ぶみたいなパターン結構あるんですね。
ああ、まあまあ、それは今の流れですわな。結局、普通通り作ってても、
うん、
そういうふうにあっさり買われてしまって全部プレミアつけられるみたいな、ね。
そうです、そうです。
一部の。話っていうのはやっぱ出てきますわ
ね。そうなんですよ。一部のモデルが何種類、うん、例えば、大体テーマで、四五車種ぐらいポンと出るんですね。で、その中の一つ二つがもうバーッとなくなって、もう手に入らないみたいなパターンが結構多いんで。
はいはいはいはい、はい。
なんかね、トミカにはね、そんなことはあんまりゼロとは言いませんけどないけど、ホットウィールはなぜかね、こういうことはあるんですね。
まあまあその希少性やろうね。やっぱそんなに多くないっていう感じなんじゃないですか。流通が。
まあ、どこのね、家電量販店行っても置いてるようなもんなんですけどね、最近は。
じゃあ、そこをどう探すかっていう感じなんじゃないです、
うん、
なんか適当に、ほら、なんかアマゾンとかでも、 なんか、プレミアつけときゃ、うん、間違って買うやつおるんちゃうかっていうやつあるやん。
まあ、そうですね。なんでこれがこんな値段ついてんのみたいなあります
よね。嘘つけやっていうやつあるやん。そういうことをやってるんじゃないのみんなで。
なんですかね。そのためにやけどみんなわーっと買い占めていくんかなっていう気もするしね。
まあまあまあまあ、1個でええところを10個買ったりとかして。
うん。だから店によってはそういう、うん、だから店によってはもう1人1個とかね、何個みたいな制限かけて売ってるようなとこもあるぐらいですからね。
そういうこっちゃろな。まあまあ、そういう制限がかかるっていうことは、これはもうそれなりに買ってくやつがおるからや。
うん、そうなんですよね。
それはしょうがないんじゃないの。
もう発売日になったらもうわーっと人が立てたかってあっという間にいなくなっていくみたいなモデルがあるっていうパターンなんですね。
まあまあまあ、だからその発売日を待ってる時点で、
うん、
そういうもんやから。
そうなんですよね。
ああ、もう本来もう普通に街に並んでないと。
そうなんですよ。そういう
あかんわけでしょ。
ですよね。その程度言ったら余裕、言い方悪いけどその程度のもんや思うんですよ
ね。おもちゃが並んでるのと一緒やからね。
そうです、おもちゃですよ完全に。うん、
うん、だからそこら辺をみんながおっさんたちが一生懸命値打ちを上げてるだけの話で。
なんかなという。
ああ、いうこっちゃろうな。で、その言うてるやつ、ゴジラのやつはまだあるんかいな。
うん、結局ね、これ、このゴジラのやつとかは、その時にパッとって売り切りっていうパターンなんですよね。ホットウィールって大体。
うん。あれやろ、いや、ロット、ワンロットしか作れへんっていう。
まあそういうことですよね。きっと。それでまあ、リクエストあったらまたやるんかもしれませんけど、うん、基本的に、
うん、
何月何日これが出て、わーっと何種類か出て終わりっていうパターンみたいなんで。
うん。
それでひたすらバリエーションというか、車種増えていってるっていう感じなんですよね。
そういうことやろな、うん。やっぱそこら辺が希少性っていうやつなんですよ。うん、それなりにこうあれつけてるってことでしょ。
うん、たかだか数百円のもんやのになっていうね。それで子供が気にせんとネギネギ遊ぶもんには思うんですけどね、本当はね。
うん、ほらしゃあないですよ、しゃあないですわ、うん。そういう世の中ですわ、今は。
全くね。
いうこっちゃから、まあ見つけたら買っといたらぐらいの話やね。
うん、そう、ね、安いもんやったらほんま数百円で買えちゃうんで、あ、これおもろいやん、みたいな、パッと買ういうレベルのね。うん、
一生懸命、一生懸命探す必要はないけど、
うん。
一生懸命探せばそういう人らの思うツボに入ってしまうんでね。うん、
まあまあね。
うん、まあまあ、なかったらなかったでしゃあないっすわっていうぐらいの感じでおらんと。
う
ん、
そう、おもちゃは定価以上では買わない
っていう、ね。そういうこと、そういうこと、女もほんなもん、もう缶桶まで持っていけませんでっていうことやから。うん、
全くです。はい。
あ、手に入らんかったら、その、あれが、よくない、巡り合わせが良くなかったんやねぐらいに置いといた方が。う
ん
う
ん
う
ん、いや、ほんまですね。
いいと思いますよ。
同感です。
そうなんや。よかった。うん、なんで、そういうのが発売されてますと。
そうですね。だからまあ、自分のお気に入りがあれば、それでいいじゃんっていう話です。
なるほどな。いいこっちゃな。
ね。
うん。それ、ぜひ、なんか、どっか、ふらふらっと、な、上信電機でも行ってあったら、大阪にしかないけど、上信。な。そこら辺見てもらったら。はい。
あとは山田が、うん。あとは山田が結構ね、頑張ってたりもしてます。
ああ、そう、山田結構頑張ってる。ほんと山田やと全国にあるから。
うん、そうですね。
意見ちゃいます？それはね、うん。うん。ぜひ探してみてくださいよ、皆さん。
まあ、あとはアマゾンですわ。
アマゾンでな。うん。探してみましょうよ。
ね。
うん、配達不能って出る可能性が出ますけど、
ね、あるかね。
あ、そこら辺は
総数の場合はね、うん、
注意していただいてね。
確かに総数の場合
は、ね、なんか事件が起こるかもしれませんから、はい、そこはちょっと皆さん注意していただいて、
ね、不明な事件が起こることもありますからね、
やっていただいたらいいんじゃないかなと、
はい、
思います。
そういうことなんです。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということでね、今週も終わっていこうかと思ってるんですが、ちょっと新しいコーナーを立ち上げようと俺持ってまして。
何それ。
ああ、新しいコーナーを一個作ろうと思ってまして。
すごい。
あのね、
はい、
ね、始めようと思ったのは、歌のない歌謡歌祭。
なんかそういうラジオドラマが、なんかラジオ番組があったような。
あ、あんの？歌のない歌謡祭、今週の一曲っていうやつを俺、味
わって。ほうほうほうほうほう。どんなんすか、どんなんすか。
一曲、
はい。
ご紹介します。
うん。
で、別にそれかけるわけじゃない。かけたらややこしいんで。
うん、そういうことですよね。うん。
なんか、いろいろ、あまた聴いてきた曲の中から、
はい。
この曲聴きませんかとか。
ほうほう。
なんていうの ?YouTube ミュージックとか聴いてると、うん、
はい。
うっかり、あうっかりランダムで曲とか出てくるんですよ。
はいはいはいはい。
で、あ、そうそうそう、この曲、あ、そう、昔好きやったなーっていう曲がたまに出てくるので、
うんうん、
これやったら死ぬまでずっと続けられるなっていう、
うん、
アルバムとか言うと無理なんで、はい、
そうですね。
一曲だけ。
はい。はい。
で、しかも曲は流さないです。
うん、流せない。
流せないって言った方がいいんかな。
流さない、流せない。
は
い、
流せません。
はい。
はい。いろいろ問題がありましたよ。流せません。
そうですね。
後からブツブツ言われたら嫌なんで。なんで、そういう曲を、今週これを聴いておけっていう曲を、
うんうん、
なんか一曲ずつ紹介しようかなと思って。
ほうほう、面白いこと考えましたね。
それで終わっていこうかなと思って。
ああ、
いうことなんですわ。だから、はい、これ聴きながら YouTube とか一緒にかけてもらったら。うん、
なるね。
それ探して、さ、絶対あるんで。
うんうんうん。
絶対 YouTube に上がってるんで。
はい、ない曲はないっていう。は
い、いう曲を、なんかいろいろ、なんていうかな、自分の曲、いろんな曲を聴く幅を紹介しようっていう。
なるほどね、なるほどね。
あ、俺の自慢の、
はい、
コーナーみたいな。
うん。
ちょっと最後これを言って終わっていこうかなと思ってまして。
はいはい、面白い。
そういう企画を今週から始めようかなと思ってるんですが、みんな文句なければやりますけど、文句あんねやったらもうやめますけど、歌かからんしね。
うん、あくまでね。
まあまあ、ええんやけど、うん、今週ほんなら記念すべき1回目の、
第1回目の曲は、はい。
ご紹介。
はい。
ご紹介は、あれですわ。
うん。
バックナンバーっていう、
はい。
おそらくおっさんたちほとんど誰も聞いてないでしょっていう。
うん。全く聞いたことなかったです。
嘘、バックナンバー聞いたことないの？
多分。
むちゃくちゃいいで。
ほう。
むちゃくちゃいいっていうのは、
うん。
なんつったらいいかな。
ほう。
ロックじゃないんですよ。
ロックじゃない、はい。
全然ロックじゃなくて、
うん。
曲の作り方とかも切ないんですよね。
うんうん。
切なくて、男本位の歌もあり、女の子本位の歌もあり、
うん、
で女の子は、私、男たちが私の歌を歌ったりとかするんですよね。
はい、はい。
私の初恋みたいな歌を歌ったりとかする。
なるほどね。
グループなんですよ。もうデビューしてどの前の30年ぐらい経つんかな。
そんな長いんですか。
経つんですよ。俺がね、昔とかは、今はもう僕11時に寝るようにしてるんですね。
はあ。
おっさんやから。
はい。
おっさんはたっぷり寝ないといけないんで。
そうですね。
おっさんは11時も寝るんですけど、うん、昔とかやったら、はい、結構遅くまで起きてたんで、
うんうん、
8チャンネルでスタートレックとか見たりしてたんで、月曜日。
やってました。やってました。
月曜日、スタートレック、ボイジャーとか見たりとかして。
ネクストジェネレーションってね。はい、
そうそう、ネクストジェネレーションとか見たりとかして。
はい、
で、ほら、昔は、テレビって終わったじゃないですか。
はい。ザーってね。
今みたいに永遠にテレビやってないじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
昔は2時ぐらいで終わるんですよ、テレビって。
そうでしたね、はい。
ほんで、その終わる間際ぐらいの30分ぐらいに、
はい。はい、
PV 流すんですよ。
ほう。
昔ってね。
はい。
うん。まあまあ、特に俺が見てたのは、8チャンが多かったから、関西テレビみたいなのが多かったから。
うん。
最後の30分ぐらいは、
はい。
プロモーションビデオみたいなの流すんですよ。いろんなやつの。
うん。
リンドバーグとか流したりとかするんですよ。
リンドバーグ。はい。
で、そこで、夜帰ってきても、しんどいな、もう、テレビ終わるやんって思ってた時に、
はい。
こんな全然知らんバンドが出てきて、
うん。
歌うんですね。
うん、うん。
あ、まあまあ、その PV が流れるんですよ。
ええ。
わーと思って、なるほどなーと思って、まあ、またこんなチャラいの出てきたなと思って、
はいはいはい。
聞いてるんですけど、
はい。
どうも歌詞が切ないんすよ。
はい。
切なくて、ちょっと泣けてくるんですよ。
お
ぉ。ある日ね。
はい。
それが毎日流れるもんやから。
毎日、はい。
あ、毎日最後、テレビ終了の間近、1時間30分くらいはずっと流れるから。
うんうん。
それ毎日聞くようになってて。
聞かされて、はい。
この、ええな、このバンド。ちょっと、なんか、あたしな感じもあるし。
うん。
で、こう、男の子系の歌もあるんですけど、
はい。
男の子も、あれなんですよ。
うん。
ひょろっとした男の子の歌なんですよ。
ほう、ソースみたいに。
うん。なんもかもぶっ壊せっていう話じゃなくて。
なくてね、ロックじゃなくてね、そういうね。
全然そういうんじゃなくて、うん、なんか、なんていうの絵描いたりしてるような子。
ああ、なるほど、なるほど。
普段、絵描いてるような子と、女の子が、一緒に花火見に行って、
うん、
今年の夏は花火も見に来て、
うん、
とってもいい思い出になりました、みたいな歌を歌ってるんですよ。
う
ん
う
ん、
幸せじゃの、はい。
なよっとしてんな、おいって思うんですけど。なんやねん、こいつらっていう。うん、
はい。
もうとりあえず、とにかくなよっとしてるんですよ。はい、
うんうん、
それを、なんか、それの、その、歌があって、その、はい、まあ、多分ほぼほぼデビュー曲、2、3曲しか出てなかったんで、
うん、
それの、その、ほぼデビュー曲っていうやつで、そのバックナンバーって、今もうめっちゃ売れてますよ。
今も活動してるんですか？
今全然活動してますよ。
すごいロングランですね。
今もそういうひょろっとした男の子とか、あたしとかに、もう、全然、うん、全然もうあれされてますよ。うん、応援されてますよ。
はいはい、なのね。支持されてますと。
いや、そっから名曲がめっちゃ生まれてるんですよ。
ほー。
バックナンバーっていうのはね。
ええ。
その、切なくて、
うん。
でも、なんか切なくて、みたいな。
サスクレ
スメロディーラインとかもすごい切ないんですよ。
はいはいはいはい。
それをね、なんかこう、聞くたんびに、もう、ええおっさんじゃないですか。
うん。
こっちは。
大変ね、かなりそう、ね。
大概、もう大概いろんなもん見てきたんですけど、
うん、
まだそこでもう一回戻されるんですよね、この歌で。
お
ああ、そっかと、
うんうん。
そうだね。俺も、なんかそういうひょろいやつになりたかったわ、みたいな。好きやけど好きやって言えない、みたいな。仲間たちみんなで、なんか、うん、キャンプとか行ったけど全然ダメやったみたいな、そんな話。
そんな経験したことないのにね。
そうやね、それもない。全くないんですけど。なんかその憧れだけがね。
ま、う、す、ん、ね。高校の帰り道に女の子と手組んで帰るとか、自転車後ろにして走るとか、そういうやつね。
なかったなあ、ほんまになかった。
男子校やもん、
ね、やりたかった。本当にやりたかった、
うん。ね。
本当にやりたかったんやけど、なかったっていうことは、
うん。
あかんかったんやろな。
あかんかったろ。
ほんまに、ほんまにもっさいやつやったんやろな。
安心して、もう、世の中の男の9割はそうやから。
ほんまか？
あ、そうそうそう。
いや、9割とは言わんの。俺、5割やと思うな。
5はない、5はない。
あるって、5音はあんねんって。
ないって。
だって俺友達、いやもう俺の友達っていますよ。昔からずっと高校時代から付き合ってるような友達は、俺以外のやつみんな彼女おったからね。
ああ、かわいそうに。
俺以外はよ。
かわいそうに。
俺みたいに人里離れた山奥に住んでたら誰もいませんわ。熊ぐらいしか友達いませんわ。
かわいそうに。
熊と相撲を取るぐらいですわ、俺らは。
かわいそうに、金太郎さん。
そうやね。熊投げ飛ばして、やったー言うてるだけですわ。
ね、それ坂田の、ね、
みんなおったよ。みんな、まあまあ大人やなと思ったもん。
でも、逆に言うとですよ、総帥の前の友達はみんなそうじゃなかったわけでしょ？
ん？どういうこと？
総帥の高校時代の友達、同じ高校の友達はそうじゃなかったわけでしょ？
なんていうかな、そういうもっさいやつと付き合わないっていうふうに俺は途中から決めたからね。あかん、こうもっさいやつとおると俺ももっさくなってしまうと。
確かにな。
せやろ、だってもうルイは友を呼ぶやから。
そうね、ルイですわね。
もっさいグループはもっさいグループで集まってまうやん。
わかる。
わかるやろ、
安心できる。
だから、途中からやっぱりね、あれよ。 マクロスとお別れを告げたのもそのぐらいの時期よ。
しばしば
ね、これはマクロスといよいよお別れを告げないとあかん時期がやってきましたと。
ね、ミメイちゃん言うてる場合ちゃうと。
ねえ、リンミメの歌で泣いてる場合じゃないと。ロックや、ロックっていう。こっからはロックなんやと。
うん、
別にロックやけども、
うん、
誰にもモテないんですけどもね。
そういうもんですよね。
そう。だからそういう意味で、この、なんかこの青春のメソメソ感みたいなのがすごく出てて、
うんうんうんうん。
いいんですよ、バックナンバーってね。
なるほどね。でもみんな付き合った話してるんでしょ、
え？
でもみんな付き合った話してるんじゃないんですか？
みんな付き合ってますよ。みんなまあまあのことやってましたよ。
いや、そのバックナンバーの歌。
みんなバックナンバーの歌は。歌
あの時付き合ってたのにな
ー
みたいな
歌なんですか？いや、ああ、それもある、それもあるんやけど。
そうです。あの時は良かったなー
みたいな。淡い、淡い、淡いんですよ。すごい淡い感じなんですよ。
はあ、はあ、はあ。
もうそんなも全然、キスとかそんなとこまで行ってないっすよ。
うん。
チューとかもできない。手も繋いでないぐらいの、でも、うん、あ、手は繋ぐかもしれんな。
うんうん。手はね。
手は繋ぐんやけど、
うん、
なんかこう、手繋いで花火見ましたね、みたいなぐらいの、歌なんです。
うん、手繋いで花火見たらほんなんできてますやん。
え、できてない。
うん、
高校時代やで。
高校時代なんて手繋いで。
高校の時代にしたかったんです。今やった当たり前っすよ。
うん、今できんかった問題ありますよね。
高校時代にしたかったんですよ。
うん。そんな無理無理。んな、9割やってないって。
無理無理無理。いや、やってるって。
9割はしてないって。
違う違う。ゆまちゃん、知らされてなかっただけです。
いやいやいや、そうやって。
多分あなたは知らされてなかった。9割やってるから。
やってない、やってない。
俺みたいな、山で熊と相撲を取ってる人間とか、
な。そういうのも総合したら9割になるって。
あゆ取りに行ってる人間とかがなかっただけで、
うん、
ヨマちゃんとかは、もう、ヨマちゃんとかも多分知らされてなかったんでしょ。
うん、まあ、興味なかったしね。うん。
そうやろ？いや、うん、興味めっちゃあったよ。
うん、なるけど。
興味しかなかったもんよ、うん、それ。
とりあえず森山党とか呼んどったからな、んとかな。
森山党を手に入れてるんやろ？
うん。
ということは森山党の、性は受け入れてるわけじゃないですか。
て。
ということは性に興味あるわけじゃないですか。
余裕でね。
ああ、そんなもう俺らもう、あれやと思う。熊さんと愛してるだけやから。熊さんとか、イノシシとかそういうのと一緒にみんな山で遊んでるだけやから。
うんうん、山の向こうの UFO 見たりね。
山の向こうで、うわーっつって、UFO 発見言ってるだけやから。ほらんだよ、そんな切ないことなんてなかったもんよ。
ないない。9割は言い過ぎてる、8割はない。
まあそういう知らされてない二人がおったっていうことでね。多分みんなは知ってたんです。みんな知ってたけど言わんかっただけ。俺らには。
二分の二で知らんのですから、そうですって。
こいつらかわいそうやなと。
二人おって二人知らんのですか。これは10割ですよ。
いやあの時8人ぐらいの仲間チームの中で俺だけやったもん。うん、なんかいつも山奥に帰ってくの。みんな街に帰ってったもん。だからね。
街に帰ったっておらへんって。
街にはおるんですよね。
街にお
る。よまよさん見えてなかったんちゃうかな。
うん、森山党呼んどったからね。
そうやな、森山党の新刊かって書いてなかったからな。
囚われペンギンとか買ってたからね。
俺あれやで、俺森山党知ったんもあれやで、うん。社会人になってからやで。
マジか。
大阪じゃないと森山党は買われへんかった。
そうか。福井には売ってなかったか。
福井になかったね。福井の本屋は仕入れなかったですね。森山党は。
そうか。
だから、そういう意味でも、こういう青春の切なさですよ。
うん。あってほしかったね。
そういう青春の切なさっていうのを家でもう夜、もう、スタートリックも見たし、しんどいなーと思ってて、明日も、また朝からもう8時だの、7時だのに起きてっていうところでかかってたこの歌がね。
うん。
すごい俺の胸に食い込んできたっていう。
はは
ー。まあ、残念ながら歌はかからないんですけども。
ここではね。はい。皆さんの心の中にかかるという
そうですわ。はい。曲名全然言ってないですけど。
そこですわ。
バックナンバーの、花びらっていう曲が、もう昔30年ぐらい前に出てまして。
そんな古い
曲？ 30 年、うん、いや、20年ぐらい前かな。
うんうん。
だバックナンバーも言うたら、もうおっさんですわ。うん、もうええ年ですわ。
長いことやって
はる。ええ年した50超えたおっさんだが、もうやたらもう花火見に行こうとか、こんなことばっかり言うてるわけですわ。
そんなこと言ってるんですね。いや、商売になったらそこまでできるんですね。
恥ずかしい歌歌ってんなと思いますけど、
うん
こういうのをやっぱずっと言い切れる人だって素晴らしいよね。清いよね、と思って。
はは。
素晴らしいと思って聞いた、その、あの発端が、
うん、
この花びらっていう歌なんで、ぜひ皆さん YouTube で、
うん、
あの探していただいて、
はい、
泣きますんで、
はい、
泣きますんでぜひ聞いてみてくださいと。
花びらバックナンバーは英語ですね。まあ、カタカナ。
バックナンバー英語の、花びらって入れたら、
はい、
あの出てきますんで、それでもう多分おっさんの全員号泣すると思う。そうか、こんなあったんかっていう。しもたーっていうことになると思いますんで。多分思うんで、プラモとか作ってる場合じゃなかったなっていう。
作る。うん。
ことはわかるんで。
はい。
サーキットの狼シリーズとか作ってる場合じゃなかったなって思うんで。
ね、コードオールの新刊も出てるからね。うん。
それ18巻出てますからね。
ね。うん。
まだ買わずに俺置いて寝かしてますけど、今。
寝かしてないや。
寝かしてます。まだ待てと。これまたどうせ半年ぐらい出ないでしょってなってるから。う
ん、はいはい。
ほんで、どうせやったら30分で読んでまうんで、
ね。読んでからね。
もう帰ってくるまでに読んでまうんで。
うん、電車の中でね。
まあ別にそんな慌てることもないじゃないですか。
まあまあまあ。
だからそんな、我先に買うもんでもないなと思って。
はいはい。
今のところ寝かしてますんで。はい。ぜひ皆さん、花びら。
うん。
ちょっと聞いて泣け、もうおっさんたちは泣くべきやと思う今これで。そこでこうバックナンバーのこの切ない世界に入っていってもらえるといいと思いますよ。
わかりました。
いや最後ここ数日僕ずっと聞いてましたバックナンバー、泣いてました。よな、こんなんやりたかったよなと思ってやれなかった辛さっていうかな、うん、いう話でございます。
わかりました。
こういうのを毎週1曲紹介してきます、
ね。ああ、おもろいな。
なんか、なんなと。
はい。はい、
やって、俺、青春を紹介していこうと思ってますんで。
プレイバックってやつですな。
プレイバックしていこうと思いますんで、ぜひね。はい。よろしくお願いしますと。
はい。感想をお願いします、
はい。はい。よろしく。あ、ほんで、皆さんのおすすめするそういう。
お
やつ、
そんな一曲
をご紹介していただいて、結構書き込みとか、そういうメールとかでも。うん、送っていただいた、あなたの心を揺り動かした一曲。
うん。
うん。俺は間違ったことをやっていたっていう、その、気づいた、その曲、うん。
あって欲しかった青春の一曲ね。
はいはいはい。こんなもっさい奴らと付き合ってる場合じゃなかったっていう、
うん。
思える一曲。
いいですね。大事。
ぜひお待ちしております。
そういう巻き押しの一曲をね。
そうそうそうそう。もう帰ってこないよっていう。そうだったね、勘違いしたよねっていう一曲をぜひご紹介したいんで。
いいですね。はい。
はい。ぜひそういうのもしよければ、はい。ご紹介我々にもしてくださいと。
はい。お待ちしてます。
はい。いうことでございますんで、そんな感じで、まず1回目はこんな感じ。花びら。バックナンバー花びらね。
はい。
はい。ぜひ聴いてください。
聴こう。
そして今夜泣け。な、自分を後悔しろ。自分を責めろ。
だから涙で。枕を涙で濡らせ。
濡らせな、そうしろということで。
わかりました、
はい。はい。というわけで終わっていきたいと思います、今週
は、
ね。
はい。
はい。というわけなんで、はい。またね、来週、だんだん寒くなっていきますけども。
はい、そうですね。
はい。皆さん、大達者でということで。
ね。パッチも出して、ドンも出して。
はい。やっていきたいと思います。
はい。
はい。というわけで、今週もお相手したのはシャドウソースイート
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。